ブユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日も随意のまわるユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティの深津ユリアです。本日もとっても素晴らしい聡明なゲストの方がいらっしゃってくださっております。工学博士で元防衛大学の教授でいらっしゃいます八代晴美先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、八代先生は本日当番組に初出演されますので簡単な自己紹介をお願いできますでしょうか。
あ、そうですか。私は専門はどちらかというと危機管理とかですね、リスクマネージメントとかですね、はい、まあ、防災とかというのをですね、はい、まあ、ずっとやってきました。
はい、
まあ、それについて、まあ、今いろいろ今は大学をもう辞めて、
はい、
今は企業のコンサルタントとかですね、
はい、
そういうことをその分野でやっています。
はい、素晴らしいですね。こう防災の問題、本当いつ何時どこで地震が起きたりなる日本ですので、もう非常に重要な分野だと思います。この防災ですが、東日本大震災も起きてしまったし、阪神大震災も起きてしまったし、その時に本当にすごいひどい被害になってしまいました。それはもう政府は対策が不足している、準備不足なところもやっぱりあるんですかね。まあ、特に東日本大震災ですと、福島原発が老朽化してしまったがゆえに、まあ、放射能が漏れてしまった、爆発が起きてしまったっていうような問題もあると思うんですが、いかがお考えですか。
まずあれですよね、はい、兵庫県の阪神淡路大震災の時は、はいはい、その場合結構ずっと地震の大きい被害ってあんまりなかったんですよね。
震災、
まあそんな大きくないのはありましたけども、
はい、
やっぱり都市でかなりの被害が出るような、で人数がかなり、はい、亡くなるような被害がなかったんで、はい、意外と、まあ、防災対策っていうのも日本の国は結構ちゃんとやってる方ですけれども、
はいはい、
あまりやってなかった、あまりやってないってことなんですね、
はい、
だったんですけども、ただやっぱりそこからまたですね、日本の防災って大きく変わって、はい、いろんなことをかなりですね、阪神淡路以降にですね進めてきたっていうのがありますけれども、ただ東日本大震災はですね、やっぱり想定以上のやっぱり地震だったんで、やっぱりそこまでは対策が日本の国はできてなかったってことなんじゃないですかね。
はい、なるほど、うん、そこまでのまさか震度7の地震が来るとは誰も考えてい
ない。震度7というのはマグニチュード 9.0 という大きさはやっぱりちょっとあまりにも、もともとあそこ地震が起こるって分かってたんで、はい、分かってたというか 99.9%、はい、30年ってですね言われてたんですけども、はい、まあ、もう少しマグニチュード7クラスの地震をそれは想定してたわけであって、はい、まあ、あんな方に 9.0 を超えるような地震、 9.0 を超えるような地震は考えてなかった。
そうですよね。あれはなぜ逆に起きたんですかね、マグニチュード 9.0。
まあ要するに今言うのは、要するにかなり、要するに断層はですね、はい、狭い範囲じゃなくて、うん、断層が要するに3県にわたるぐらいですね、岩手、宮城、福島っていう3県のに渡るぐらいの大きな断層が動くっていうのはですね、もともとそんなに大きい断層が動くって想定してなかったんですね。ただ起こってから考えると、かなり昔にやっぱり動いたっていう記録があったっていうのも、まあ後出しみたいだけども、
はい、
あったっていうのは、まあやっぱりあれは本当だったんだみたいなことは分かりましたけど
ね。なるほど、うん、今後また地域で起きる可能性はありますかね。
地域の起こる可能性っていうか、はい、まず宮城って30年に1回必ず起こってるっていうのがあって、はい、あそこでマグニチュード9の地震が起こったんで、まあ、その沖の方でですね、まあ、アウターライズ地震って言われてるような地震が起こる可能性があるのと、
はい、
それからその青森の方と千葉沖みたいな、まあ、千葉沖みたいなところってまだ要するに動き残ってるんで、はい、そこの動く可能性は十分あるんですかね。
なるほど、うん、そのリスクはまだまだ高いということですね。その際に原発は大丈夫ですか。原発にとって関しても賛否両論はあると思いますし、そして、まあ、日本の現在のエネルギー状態から考えて原発を全て停止することはできないとは思います。 うん、まあ、ただ稼働している特に古い原発はその地震が起きた際に爆発してしまう可能性もなきにしもあらずなんですよね。そういうバランスをうまく調整して運営していかなきゃいけないとは思うんですが、まあ、新しい原発は稼働する、古い原発はちょっと待って、もうちょっと点検をしてから稼働するとか、その先生、その点は先生はどう考えですかね。
やっぱりあれですよね、対策をある程度やって、
はいはい、
まあ、自分やって、かなりやってたんですけど、はい、やっぱりそれを上回るっていうようなところがあったんで、そこはなかなかあれですよね。でもそこを踏まえてある程度対策、かなり耐震レベルっていうか、
はい、
津波に対してのレベルみたいなのを上げて、まあ、やってかざるを得ないのかと思いますけどね。
そうですよね、まあ、火力と自然エネルギーだけでは足りないし、火力も今上がって、値上がりしてしまってますので、ぐらいな戦争が終わらない限り、どんどん石油のエネルギーは値上がりしちゃうので、
そう、自然エネルギーもでもあれですよね、面白いですよね、やっぱり。うん、太陽光、それは同じようなことがあるんで、新しいことを考えていくときに、やっぱりそこはやっぱりリスクをちゃんと考えてやっていかないとっていうことは同じようにあると思いますよね。
そうですよね、うん、まあ、そういう原発に限らずに、やっぱり新しい技術には何らかのリスクが伴っているっていうことですよね。
まあ、新しい技術を始めてからやっぱり失敗を何度も繰り返して、はい、やっと成熟をするっていうことだと思うんですよね、はい、まあ、原発もよく分かんないけど、もしかすると失敗を繰り返し終わってなくてって、まだまだ先に、まあ、安定するまで時間がかかるって技術なのかもしれない
です、ね。まあ、特にウクライナ戦争でサブリージャー原発がもう毎週ように攻撃されている状況を見て、うん、やっぱり特に有事になっちゃうと狙われちゃうんだろうなっていう、まあ、
そうですね、
はい、うん、有事になったら、まあ、それが北朝鮮なのか中国は指摘の可能性は少ないと思いますけど、まあ、ただゼロではないので、その時にどこが攻撃されるかというと、うん、自衛隊の基地と、そして原発ではないのかなと、
うんうん、まあ分かんないですけどね、
はい、まあそうですよね、
相手がどう思うかによるし、
うん、
まあ、そこまでやっていいのかっていう問題もあるでしょう
ね。そうですよね、うん、はい、この防災話に戻ると、現在の日本の防災に関しては何か不十分な点を先生はお感じでしょうか。
不十分っていうか、やっぱり自然災害って一番弱いところが大体ついて被害が出るんで、はい、やっぱりどっか強く防災対策でやると、やっぱり相対的に弱いところがやられるっていうことがあるんで、はい、まあ、いたちごっこみたいになっちゃいますけど、はい、ただ最近はあれですよね、やっぱり地球温暖化の影響かどうかはまあ別としていろんな議論があるんで分かりませんけど、やっぱり最近はこう雨対策っていうのもやっぱりかなり大きな問題として、はい、まあ、毎年被害があるんでですね、まあ、そういう対策を考えるのと、あとやっぱりあれですよね、もし、まあ、かなり大きな地震が来た時にまた大雨が降ったみたいな、今度は複合災害みたいなことが起こる可能性があるんで、
なるほど、
やっぱそういうところがあるとやっぱり結構危険のリスクが高くなる、
はい、
過去にないわけではないん
で、
そういうことまでやっぱりちょっと考えておかないといけないかもしれないですよね、
はい、大雨は今年の4月ぐらいでしたんで、宮城県だったかな、やりましたね。
私は結構、そう、あれですよね、静岡の前で水道が止まったりとかっていうのもありますしですね、はい、うん、まあ、この頃毎年大雨の被害って、まあ、洪水の被害っていうのはありますからですね。
そうですね、増えてますよね、天災が。やっぱり気候が変動してるって影響もあると思う、うん、
まあ、雨が極端に降るようになったっていうのは確かに、
う
ん、的に、
そうですよね、
的にはそういうふうに思うんでしょうけど、うん、
逆に梅雨があんまりなかったりとか、その分梅雨以外の時期に雨が降ったり降るようになったりとか、ちょっと変な気候が、
だから、それだけだってやっぱり地震があった後にそういうことがあるとかね、
はい、
そういうふうなこともやっぱり可能性としてはあるんで、うん、まあ、その辺までやっぱり考えると、やっぱりそれはなかなか対応がまだこれから考えていかなきゃいけないと思います
。そうですよね、 今後、まあ、起ころうと言われている首都直下型地震、南海トラフ地震に関しては先生はどれぐらいの可能性で起こるとお考えですかね。
いや、その2つ
絶対に来るんですね。
絶対に来るんだけど 100% 来るかがわからないんだけど、
なるほど、
100% とは言わないですけど、はい、でも、まあ、絶対に、まあ、間違いなくまでの歴史から言えば、
はい、
来るんで、
来る
ただいつ来るかがわからない
わけですから、そう、10年後かもしれないし100年後かもしれない、
まあ、ないですね。そういう前に来るでしょうけどですね。はい、まあ、まあ来るでしょう、確実に。
確実に来て
しまう。まあ、大きい小さいもあるし、時期も分かんないっていうのはあるけど、
はい、
まあ、日本ってそういう国なんですから。
うん、そうですよね。
まあ、しょうがないんで、
はい、うん。それに向けての対策で、不備な点や、私たちが常に備えていかなきゃいけないって。
僕はやっぱりあれですよね。まあ、国はいろんなことやっぱりやってますけど、
はい、
やっぱりみんな一人一人が、非常食をちゃんと持つとか、
はい、
備品を、うん、非常時のための備品をちゃんと持つとかっていうようなことをしないと、
はい、
少なくとも大災害があった時に国がなんかやすぐにやってくれるってことはほとんどないんで、うん、今結構生活が豊かになっている中で急に水がない生活を1週間、うん、まあ、この間ね静岡なんかもそうですけど、はい、水がない生活を静岡どころじゃないような水がない生活を送らなきゃいけないとか、はい、食料が来ないような生活を送らなきゃいけないっていうことが起こりうる可能性があるんで、やっぱりそこは自分で対応策をちゃんと考えて、食料食とか水をちゃんと持っておくっていうのは、まあ、事情、自分のところは、はい、まあ、必要なんじゃないですかね。
なるほど、事情ですね。
事情、
はい、まあ、うん、防災バッグを常になんかお尻に入れとくみたいな、
まあそうです
ね、最低限のお水と、ま
あ、最低限のものはやっぱりないと、はい、
そうですよね、いつでも避難できるようにしとくっていうことですよね。
そうですね、
まあ、防災グッズ一箇所に
水って言っても1人1日2リットルって言っても、
そうですよね、
なるほど、
難しいですね。だからといって毎日お風呂の水をためとく人がどれだけいるのかと考えると、
でもお風呂の水もあれですよね、お風呂を夜出てすぐ流す人って結構いる、もういるんですね。いますね。
うん。
でもそれって夜中に地震来るかもしれないから、一日溜めといてもいいんですよね。
はい、
自分が入る前に、また流して入れるみたいな。うん、そうすれば、まあ、常に水って入ってる。
はい。
あの風呂の水って結構の量ですから。
そうですよね。
トイレの水とかを考えたら、水道が止まったらトイレ流す水って、
うん、
そういう水を使えば、やっぱり、まあ、飲めないでしょうけど、でも物を洗ったりとか、あのトイレの水を使うんだったら、そういう水を使うんだったら、そういうところをちょっと、
なるほど。
はい。夜、夜流しておくってのはもったいないでしょ。
うん。
とかっていう方法を考えると、要するに飲料水を貯めといても、飲料水1日2リットルって言っても、
はい、
本当に人間が生きるために必要な水の量が1日2リッターですから、
はい、
それ以外に普段どれだけ生活用水っていうのを使ってるのか分かんないんで、まあ、避難所にもいっぱいで逃げられないとかっていう、まあ、避難所生活状況が悪いとかってなった時に、
はい、
まあ、自分の家に、まあ、在宅避難みたいな感じですね、
はい、
電気とか水道がなくても、そこで生活をするっていうのを前提にして、
はい、
考えていくと、やっぱそういうことはやっぱ必要なことになると思いますよね。
政府が指定している避難所って本当に安全なのかなってちょっと疑ってしまいますが、例えば古い小学校とか、まあ、やっぱり古い造りの公民館とか、特に木造の建物とか大丈夫かなって思っちゃうんですけど、だったらなんか鉄筋の家にいた方がまだ安全じゃないか、本当に政府の指針はこれでいいのかなってちょっと考えちゃいますけど、その点大
丈夫ですか。避難所は結構、
はい、
まあ、まあ地方自治体を、
はい、
耐震に対しては耐震補強とかしてますから、
なるほど、
本当に倒れてなくなっちゃうとかっていうのはないと思う、はい、思いますから、ただまあ環境としていっぱいの人が来て、
はい、
そこに体育館みたいなところにね、何百人の人が生活するって、うん、今の人嫌でしょ。
無理ですよね、集団生活みんな慣れてないから、
慣れてないし、社会もう壁もないしみたいな、うん、生活がきっとできないから、
きついですね。
それだったらやっぱり家にいて、そこで暮らした方が 気持ち的にもすごい楽かもしれない。まあ、家が住めるんだったらですよ。
うんうん、まあ、家が丈夫で耐震構造がちゃんとなっていたら、まあ、そういう選択もありですよね。
そういう選択はがやっぱりかなりいいかもしれない。
特に私もそうですけど、ペットを飼ってる人とかはペットの仕組みがダメだったりするので、
一応今持ち込んでもいいっていう風な形になってますけど、一応 OK、 避難所 OK になってるところですけど、
はい、
ただみんなが持ってきてどうするんだって、
そうですよね、
いうところはよく分かってない。
確かに。
ただまあペットはね、家族と一緒だっていう人もいるし、
うん、
自分のペットはね、
そう
でも他の人のペットはね、なかなか辛いんじゃないですか。
あ、ペット同士で喧嘩しちゃったりするのも怖いなと思って、例えばうちはウサギですけど、猫とか犬とか持ってきた人はウサギは怖がっちゃうので、ね、
ウサギとかウサギが来ていいですけど、
うん、
でも静かだからってヘビ持ってこられても嫌です
よ。ああ、そういう人いますよね。確かに怖いですよね。
いろいろいるから。
そうですね。
ワニとかもいるかもしれない。
あ、確かになんかいろんな珍獣向かう人が増えてますので、そう、ちっちゃなワニとか、なんか毒蛇飼ってる友達もいますし、
うん、まあでもあれですよ、あ、そういう避難所みたいなところに行くと、やっぱり1日2日行くけど、長くなると、今度鳴き声さえみんな嫌がって、それって無理だけど、やっぱりだんだんみんなイライラしてくるから、ペットどころか、そういうね、本当に赤ちゃんのことって、やっぱり結構大変になるっていうのもあるんで。そこはやっぱりあれですね、なんか、まあ、まあその辺の対策ってなかなか難しいですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、難しいところですので、避難所に行くのか、自分の自宅は本当に耐震性がちゃんとなっているなら、そこにこもるのか、
自分の家が平気だったら、うん、まあ水道と水が来なくても、まあ、自分家にいる方が精神的には
相当、精神的にはそうですよね、
まあ、横になれる場所もあるし、
うん、そう
人目もて、うん、ね、そんなに常にこう見られてるわけじゃないし、うん、みたいなところはあるんで、ただその時に避難所にこう物資を取りに行かなきゃいけないっていうのが出てきますよね。まあ、そういう時にやっぱり避難所にいる人が優先みたいな感じもあるんで、うんうん、いないのにそれだけ取りに来るっていう感じも思われちゃうっていうのもあるんでですね。
だからそこそ非常食を、まあ、最低限の非常食を貯めとかなきゃいけないってことですね。最低限で1週間とか2週間とか、
まあ、今と、ね、この1週間というのも推奨してますから
、はい、それからいいのかなっていう、ね、そう、
3日ぐらい、でも最低3日は貯めとくっていうのも、うんうん、大事なんじゃないですかね。
そうですよね。
ただなかなか難しいですけどね。でも食べ物って自体、まあ、単身世帯は難しいけど、家族で住んでると結構いろんなものあるんですよね。普段でも備蓄って、
はい、うん、そうですよね。お米とかだけでも食べ
て
ます。
お米とか結構あるし、パンもあるし、あと乾物とか、
うん、
あのスパゲティとかね、はい、うどんの乾麺みたいなとかってあると、うん、それをうまく、ね、調理できるとか、そういう方法を、はい、まあ、考えれば、うん、3日4日はね、
持ちますよね。
だからあと熱源みたいのをちゃんと、うん、カセットコンロみたいのを用意、まあ、どこに結構今どこにやるの
か、ありますよね、
ありますよね。だからガスさえちゃんと用意しておいて、はい、っていうことをやると、うん、あの新たに避難、あの非常食っていうのを買ってやるってやっぱ大変ですよね、はい、置いとかなきゃいけないから、うん、っていうか普段使ってるものを使うように、だから缶詰なんかを安い時に普段使う缶詰プラス1個買っとくとかね、うん、そうにするとそれでを使いながらやっていくみたいな、まあ、ローリングストックって言いますけど、そういうのをやっていくと、まあ普通そんなに無理して食べなくても、あの備蓄関係の食料っていうのは貯められるかもしれないですね。
そうですよね。缶詰とかもずっと持ちますし、う
ん、まあ、ずっと持
たないですね。まっすぐじゃないけど、
期限はあるんで、うん、だからそこをやっぱり順番に食べていくって言って、
はい、缶詰とか缶詰とか、
で、缶で安い時に、うん、まあ、余分に買っとくみたいなことをしておくと、はい、まあ、家庭の中で、あの食料ってやっぱそれなりの備蓄ってできると思うんで、わざわざ非常食を買うっていうのは無理に近いんですよね。だからそういうことをやっていくっていうのが大事なんで、うん、あの、まあ、どこにでも冷凍食品とか最近ね、最近あの友果先の家も多いから1週間分まとめて買うとか多いじゃないですか、
は
い、
ありますね。うん、
だからそういう時を、だからまあだけど、うん、真ん中辺だったらいろんなものはあるでしょうし、その時にどういうふうに食べるのかとかってやっぱ知っておくことが大事ですね。
はい、
冷凍食品なんかだとそのまま溶かしたらダメだみたいな食品もあるわけですよ、ね、うん、あの日ってやっぱりチンしなきゃいけない、だそれは温めてやるとかそういう治療法を、まあ、料理法を自分で分かってるとか勉強するとかですね、まあ、ネットとか見ると、うん、そのがあるんで、そうするとそういうの使い方とかっていうのが分かるんでですね、
そうですね、もう停電した場合でも使える調理法だから、カセットコンロを使って何ができるかっていうことですよね、そう、うん、
そういうのやると結構あのただ非常食を食べると思うよりはかなりハードルが低くな
るんですね、そうですよね、うん、やっぱり冷蔵庫特に小さいし、家が 1K とかの場合は、まあ、なかなかそういうスペースもない
ですし、ね、管理者は難しいですね、
難しいですね、わざわざ非常食
を食べる人はなかなか、ね、みんなすぐコンビニ行きゃ買えると思ってるから、
う
ん
う
ん、
そう
だからなかなか難しいんですけど、でもコンビニのものすぐなくなるし、すぐ来ませんからね、地震とか災害の時には、
そうですね、コロナの緊急事態宣言の時もうすぐコンビニもなくなりましたね、そう、
だからなかなかそういうのだけに頼っていると難しいかなと思いますけどね、はい、まあ、特に単身の方はやっぱり、まあ、貯めておくの大変ですけど、まあ、ちょっと考えた方がいいかもしれないですよね、
うん、そうですよね、まあ、常に備えあれば憂いなしですよね、うん、もう地震っていつどこで起きるかわからないですもんね、まあ、特に湾岸地域とかでも危ないのかな、南海トラフが来たら湾岸地域が沈没しちゃうっていうような、
まあうん、まあ、西日本 の, あの海側というところはあれですよね、はい、うん、南海トラフについてくるとかなり危険とかリスクが高いとは言われているし、はい、まあ、そういうことになるでしょう、
ね、もう一つすごい怖いなって言われているのが富士山もかいつ噴火するんじゃないかなっていうのが、
なかなかね、はい、難しいけど、こんなに富士山が噴火してないことはないんですよね、
は
い、
なるほど、うん、
今の大体何年かに1回は、はい、何十年かに1回富士山が必ず噴火してたんですけども、はい、こんなに富士山が噴火してないっていうのは、うん、ないっていうのは確かなんで、そこのところはあれですよね、もうちょっとみんな考えた方がいいかな、うん、まあ、火山のリスク結構やっぱり日本は地震があるところには火山があるんで、そういうのもやっぱりリスクとして考えた方がいいです。今リスクとして日本中でいろんなところで火山が噴火してるのは事実なんで、
そうですよね、うん、桜島毎週に噴火してますし、うん、
とか、ちょっと前はソーダンとかって、うん、そういう意味ではいろんなところでですね噴火するリスクはあるとは思うんですね。
富士山が爆発したら想定される、爆発噴火したら想定される人はどんなもんですかね。
富士山の周りだったら、はい、ね、古典だとか、まあ、富士山のストーンの、はい、街っていうのはやっぱりある程度こう土石流のもん、あ、まあ、雨が降ったりする土石流が降ったりあるとかいろいろありますけど、はい、やっぱり広域な被害で大きくなるんで、やっぱり火山灰ですよね。
火山灰が、はい、
まあ、江戸時代に噴火した時には、うん、東京でもですね 2,3 センチは火山灰詰まるわ
けです。 2,3 センチじゃもう農業ができなくなっちゃうし、
農業はもう車だって走れないです
よ、うん、そう、あ、そうか、う
ん、で細かいんで火山灰って、はい、要するに精密機械とかも、うん、要するに止まっちゃうとかですね、でかなりの被害がだから出る可能性としてはあるというふうに言われてて、火山灰道路中に全部止まったら、それをこう集めたらすごい量ですから、どこに持ってみようがないんですよ。
なるほど、そうですよね、
処理しようがないっていう。火山灰ってセメントと似てる石灰ですから、水が、まあ、大体火山があると雨が降るんですけど、はい、そうすると固まったりするんですよ、
うんうん、
それとかドロドロになったりするっていうふうなことがあるんで、火山灰って非常に厄介ですね。で、まあ、当然畑とか全部森林とかも、まあ、要するに光合成とか息が吸えなくなる植物が、要するにそこでも、木々が死んでしまったりとか、まあ、当然農業で作物ができないとかですね、はい、そういうことも起こるっていう意味があるので、
恐ろしいですね。
まあ、まあ、それでも江戸時代、ついこの間、
はい、
400年、
この間か、
ついこの間、はい、その時の見方が経ってないですよ、うん、地震とか自然災害って何千年に1回みたいな話をしている中では、何百年に1回そういうのが起こる中で、本当にちょっと2、300年前に常に起こってる。富士山別に あのまま静かになってるわけではない。
江戸時代の噴火の時はこう日本が復興するのに何年間ぐらいかかったんですか。ちゃんと農業できるように
誰までも農業できるようになるのは、うん、特にあれですよね、あの今の裾野のところでは天地とかしてるんですよね、
はい、
土を掘ってそこを入れ替えるみたいなことをやったり、あと川に火山灰が通って洪水起こすんです、雨降ると。だからそこを全部あの火山灰をこう全部どかすとかっていうのはやっぱり相当何年もですね、あのそういう作業をしているっていうことで、だから大飢饉のところなんですよ。
なるほど。そして、まあ、いろんな新種の病とかも流行るかもしれないですよね。まあ、まあ、新種だっても全層
あ
るから。
でもまあ全層、今の人だったら火山灰とかで全層、うん、まあ、今見たらもっとマスク立派なのしないとダメ。
確かにこれじゃダメですね。
だからそう、目とかね、
はい、
目とか喉とかっていうのは、それも要するに関東全域とかじゃなくて南か、まあ風向きによりますけど、火山灰の場合には、うん、あのまあ、季節でもよるところですけど、まあ、千葉とかずっと神奈川、東京のところ火山灰が降るわけですから、それ健康被害っていうのも出る可能性ってい
う
の
は
かなりある。
気温もやっぱ下がるんですか、火山灰によって太陽光が、太陽熱がシャットアウトされると、
それは火山灰が出る量になります。
なるほど。
火山とかっていうのはやっぱり随分ですね、はい、温度が下がったと言われてますけど、
地球
全体がですね、
へ、
空も一気に上がってこう地球全体に火山灰が回るんで、
はい、
まあ、そういうことを起こるっていうこともありますけど。
なるほど。それは想定はできない。
いや、想定はしてます。
想定はできる。
あの富士山の被害想定っていう、噴火の場合の被害想定って国でもやってるんで、はい、どのくらいの範囲でどのくらいのあの被害が起こるっていうのは結構被害でも全部、うんうん、一応国は一回出して。
なるほど。そう、じゃあ、いつかかるもんだと予測し、いつ前に、なんか1ヶ月後に噴火するんだとか、
それはそれだけ、火山はね、ある程度、噴火する前に分かるパターンもあるんですよ、火山って、ピークさえ埋まってれば、
はい、
それで噴火する前にこう、やっぱりこう、地面が上がってくるんで、
はい、
地震とか、地震とか起こるんで、で結構噴火。近くないっていうのはだから。
噴火によります。多分静岡県は全域の住民に県外に避難しようになると思います。それが、まあ、神奈川、東京まで及ぶのかっていうのは、
噴火口がどこだか分かんないんですよね、
は
い、
なるほど。
噴火口の位置によって、富士山とか特に噴火口の位置によって場所は随分変わるんで、
はい、
その位置によって避難の領域が変わるんですけど、でもそうは言ってられないんで全域避難みたいなことになるんですよね。
そうなんでしょうね。どうなんですかね。でもそうしたら大量の住民が一体どこに避難するのかってことを政府は想定してるのかなと。
まあ、今でも雨が降ると何万人に避難出てきますけど、
はい、
まあ、避難してないですけどね。
してない。
まあ、なかなかね、避難しろって言われてもなかなかしない
し。そうですよね。県外と言われてもどこの県がその大量の住民を受け入れてくれるのかなっていうのが決まってないですよね。
決まってないですからね。
なるほど。あのお時間があと1分ほどになりましたが、先生として、まあ、特に今回 あの視聴者に伝えたいこととか、これを特に気をつけた方がいいというメッセージはございますでしょうか。
やっぱり災害は、はい、まあ、自分では予測できないんで、
はい、
ただ全然防ぐこともできないんですけど、うん、ただ自分の中でさっきみたいに備えることはできるんですよね、
はい。
まあ、日本っていうのはどこにいても、まあ、特に災害がある可能性は高いですし、自然災害じゃなくていろんな事故もありますからですね、それについてやっぱ備えるっていうことが一番大事なんじゃないですかね。
そうですよね、うん、それに関して、まあ、国も頑張っているとは思いますけど、ただ国ばかり頼るんじゃなくて自分でもできることは備えておく事情、
まあ、やっぱり自分でやらないとやっぱり誰も助けてくれないんで、
そうです
ね、ということが大事だと思います、
ね、はい。まあ、国も多くの失敗を犯してますから、それを一人一人の国民がね、もっと自立をして自分でできることは自分でやるってことが素敵ですよね。
そうですね、
はい、今日は本当に貴重なお話をありがとうございます。 今日の素晴らしいゲストは元防衛大学教授で工学博士の八代晴美先生でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。